みんなの才能研究所みんラボ、前回の続きです。どうぞお聞きください。
なんか俺の話していい？
もちろん。あ、もちろんもちろん。
才能発揮してないと不安だったり、才能発揮してると嬉しいみたいなのって、
うんうん、
まあそういう話だったじゃん。
うん、
でそれでなんか幸福度が 60% っていうことだと思うんだけど、
うん、
やっぱその幸せかどうかっていうのって人それぞれ定義あると思うけどさ、俺個人的には何かしらの条件付きになっちゃった瞬間やっぱ幸福度って下がるんだよね。
うん、
こういうことをしてたら幸せ、こういうことができてなかったら幸せじゃないっていうのって、
うん、
こういうことができてたらっていう条件が満たされてたら幸せを感じられるけど、そうじゃなかったら幸せじゃないって常にそうじゃないケースを想定しながら生きてなきゃいけないじゃん。
うん、
いや究極的にそれは幸せじゃないと思うんだよね。
うん、
幸せっぽく感じてても、
うん、
だから理想的な姿としては才能発揮してようがしてまいが幸せっていう状態が一番幸福度が高いと思うんだよね。それはもう別に 100% とかいう言葉を使う必要ないぐらい幸せなんだと思うの。
うん、
数値的問題じゃないじゃん。
うんうんうん、
だからタカチンが才能発揮して自分が例えばバカにされないようにとか、ここに居場所があるようにっていうふうにもしかしたら考えたかもしれないけど、それによって身につけたものとかできた友達とか仲間とかがすごい人生の財産だと思うから、それ自体はすごくポジティブなことだと思うんだけど、
うん、
なんか長い目で見てまあでも別にそれ才能発揮せんでも幸せやなって思えるとすごいいいんじゃないかなと思いながら聞いてた。
うん、確かに確かに究極だよね。
うん、いやむしろすごく難しいことだし、とても理想的なお花畑の話をしてることは自覚してながら言ってるけどね。
うん、まあでも俺もそう思う。
でもタカチンのお母さんとかお父さんがタカチンに送った愛はそういうもんだと思う。
本当そうだね、うん、マジでそうだと思う。本当いいこと言ったな今
ちょっと飲み会に同席した隣のなんかおっさんみたいな。
なんかヨシエってさ、存在を受け入れてくれるよね。生きてるだけでいいんだよって言ってくれてるよね、いつもね。そうだよね。
あー、そうだね。それが言いたいね。でもなんか俺はなんかこのさ、タカチンも龍之介もこの3人で話してて心地いいと思ってることと、あとぜひ一緒にこういう活動ができたらいいなって思ってることはまさにそれだけどね。
うん、
それこそ古典ラジオで龍之介が最初の方から言ってる結局なんか存在が価値みたいなことだったり、タカチンもそのみんな一人一人なんか才能があるっていうことだったりとかって、結局同じこと言ってるんじゃん結局。
うん、確かに。
うん、だから結局みんな同じこと言い合ってるっていう、ただそれだけ。
うん、
うん、だと思うね。
うん、
だから心地いいと思う。
確かに。
うん、
いやだからあれってね、でもなんかもう一個今不満なことが訪れたのが、
ヨ
ッシーの生き方いいなって思ったものの、
うん、
自分の中のこだわりをとなんかトレードオフな感覚があるんだよね、それ。
ああ、そうだね、トレードオフだね。うん、
うんうん、それが今不安だなって思った。
ああそうだね、
うん、
そうだと思う。
こだわってんだろうね、だから俺。でもヨッシーみたいに存在ごといいやって行きたいんだろうね。なんか欲求のコンフリクトみたいな感じで起きてるよね。
うん、そうだね。
そうね、
うん、
やっぱり何かさ、掴めるものがあった方がいいじゃん。
うん、
めちゃくちゃ今台風が来てるけどさ、
うん、
台風でめちゃくちゃ風が吹いて吹っ飛ばされそうな時にさ、
うん、
なんか支柱みたいな棒みたいなのにしがみついてた方がいいじゃん。
うんうんうんうん、
それはやっぱり自分の良すがだしさ、
うん、
あの依存先だよね。
確かに。
でも残念なことにさ、そのしがみついてるものもなんか川に流されてるのが人生じゃん。しがみついてるけど、これしがみついたまま川なんか滝壺に落ちるかもしんねえみたいなのが人生じゃん別に。
うん、
そんなもんじゃん。じゃあなんだよこんな しがみついても別に意味ないなら手放した方が楽じゃんっていうことだと思うんだよね。
うん、
それをいくつ手放せるか、どれだけ楽になれるかっていうのが人生の旅路で。
本当だね。
さっきの収録の話だよね、なんかそのこだわりとか執着を剥いでく。
そうだね。なんか俺は頭では今の話理解できるけど、実践ができてないなと思って自分を振り返ってる。
いやでもだいぶできてんじゃない龍之介。
いやー、まだまだ全然できてないって感じかな。うん、まだまだだね。なんかさ、
そっか、
いや俺結構人の評判とか意見とか気にしないタイプなんだけど、実際確かにそうなんだけど。
そうだよね。うん、
まあ、一方でじゃあ本当に気にしてないかって言ったら、
うん、
なんていうかな、 SNS とかで、あ、自分のこと理解されてない状態で批判してる人とかを見ると、
あ、
めっちゃイライラしてるから。
そりゃイライラするわ。
やっぱ気にしてんだなって思う。そのイライラすんだなみたいな、
うんうん、
でも批判されるのがイライラしてんじゃなくて、多分ね、
うん、
理解されてないのが多分イライラしてんだよね俺。
理解されないまま言われてることがね。
あ、でもね、どっちも、褒められてて理解されてなくて褒められてるのもあんまり好きじゃない。だから何言ってるかみたいなのをちゃんと理解してほしいみたいな欲求が超強いんだろうね。
ああ、なるほどね、うんうんうんうん、何も知らんのに言うなと。
なんかそうね、なんかそんな感じとも私が、そうだね、でもどういうことを言ってるかみたいなことを正確に理解した状態でだったら、もう何を言ってもらっても結構本当に大丈夫。
ああ、そうだよね
っていう感覚があるんだけど、
うんうん、
そうじゃないとすげえなんていうか気持ち悪いっていう感覚になるとかは、
本当に分かってんのみたいな感じでしょ。
あ、そうそうそうそう、なんか全部が意味なくなったみたいな感覚になる、理解されてないから。
ああ、
自分が言ったのも意味ないし、相手の反論も意味がないし、それ全部が意味ないよねみたいになっちゃうから、
うんうん、
すごい気持ち悪いみたいなのとかが、
うん、
何なんだろうなと思って。あ、でも今言いながら聞いたけど、やっぱり人がなんて思うかはやっぱり気にしてないな、それだと。
うん、
そこは気にしてないね、どっちでもいいもんだもんね。
意味があることを気にしてんだから。
そうだね、意味を理解されるみたいなことをすごく気にしてんだね。なんでだろうね、執着ですよ、
意味か、
うん、そういう執着がある。
うん、
だから分かりやすく喋ろうとするんだよね、多分めちゃくちゃ頑張って。
自分の活動の意味？
違う違う、言ってることの意味。活動の社会的価値とかもどうでもいい。僕が言ってることの意味を理解してほしい。発言の意味とか書いてることの意味とかを、
うん、
なんかその正確に理解してもらわないと、
うん、
言った意味がないって感覚になる。もう、
あ、
その正確に理解されてないから。
正確に理解されてないとどういう状態だという認識になる。
はい、言った意味がないっていう感覚。だからもともと何て言うかな、共感したいっていう感覚あんまりないから、
うん、
言って感情を共有したいみたいなあんまりないんでね。もちろんゼロじゃないけど、
うん、
うん、これ面白いよねとか言いたいし、あとはいやこれマジ最悪だったわとかも言いたいんだけど、
うん、
あんま強くないからすぐ終わるし、なんか一人か二人に聞いてもらったら OK って感じなんだよね。うん、一方でなんかこう、この構造ってこうなってるじゃんみたいな話をさ、
うん、
見つけて伝えたのにそれが伝わってないとかだとすげえ気持ち悪い。なんか言った意味ないじゃんみたいな、伝わってないなら言った意味ないじゃんみたいな。
で、発言という活動に無意味さを感じるわけだよね。
あ、そうだね、その発信したこと自体が全部意味ないみたいになる俺の中で。
なるほど、
うん、その実際は伝わってる人と伝わってない人がいるから、伝わってる人がいる時点で意味があるんだけど、この人に対して全く意味なかったなみたいな感覚になっちゃう。本当はそれも意味ないことないんだよ、ないのも分かってんだけど、感覚としてはそのような感覚を持つみたいなこだわりを持ってるね。意味の伝達みたいなのにすごい強いこだわりを持ってることになるね。
なるほどね、
うん、
まあ身体感覚のがやっぱ本当の気持ちだよね。自分のね。
ああ、本当そうだね、マジでそうだね。
うん、なんかそうだよそうだよとか言ってもなんかめっちゃ顔を笑ってないみたいなさ
とかね、
うん、言うのってやっぱり分かってないんだなみたいな感じだよね。
なんかのストレス感じてる状態だよね。
うん、身体感覚の方がそうだよ、本当だよ。
まあでもそういうこだわりがあるからさ、
うん、
個性が生まれるからやっぱりしょうがないんじゃないか。
あ、俺こだわりと個性別だと思うけどね。
あ、
うん、だって野菜は何のこだわりも持ってないけど個性あるもんね。やっぱ
確かに、
大きくなるやつとちっちゃくなるやつと。
確かに、うん、めちゃくちゃ納得した。本当やん。
あれだよね、個性と才能はまた違うからね。こだわりは確かに才能のためにはこだわりが必要だと思う、
うん、
うん、って思ったな今の言うと。
まあ、特徴と才能は別だと思うね。で、個性と才能は結構近い気もするね。
ああ、だから今のは特徴だったのか、野菜の例は。
うん、
そっか、野菜は何のこだわりも持ってないのに個性はあるな。
うん、こだわりと個性とかではないのかもしれないね。
多分そう考えてくると、
うん、
もう確かにこういう野菜として生まれたから一旦それでいい感じするね。
うん、だからなんかなかなか大きくならないなっていう野菜にもっと大きくなれとか言ってもなんか仕方ないもんね意味ないもん
確かにね。
だからそういうもんなんだなっていう、彼は彼女はこのまま美味しくいただこうっていう。
いやヨッシーやっぱ達観しすぎてて逆に悩み相談にならないんだろうな
そうだね、だから悩み自体が意味ないと思ってるからね俺自身が。
そうだよね、
うん
うん、
でも聞くよ、
うん、聞いてくれるよね。
あと なんか俺は自分の才能が自分でよく分かんないけど人に言われることはなんか話聞いてなんか楽になりましたって言ってくれる人結構多いから、
うんうんうん、
悩みが悩みじゃなくなるのかもしれないよね。
ああ、
うん、
悩まなくていいをやると自分の人生コントロールしたいんだなって今思った。
あうん、そうだろうね。
コントロールしようと思ってなかったら悩まないし、でもコントロールしなくなるとやばいことになりそうな気もしてるから怖い
そうだろうね。だから俺はそのコントロールすることをやめたもんね。だから そこじゃない、
うん、
でも別にコントロールしたかったらすればいいしね。
えコントロールすることやめたらどうなんだろう、やってみようかな。
うん、来たものを全て受けるっていうだけ。
え受けるのか、なんか断ることもできるよね。だからコントロールしてないから
断ることもできる。でも断った結果発生したことも受け入れる、
うん、いやだからあれじゃないか、自分を操縦する必要あるよやっぱり。
そうだね、
未来をコントロールしなければいいんじゃない。
うん、あそうだね、結果に執着しないってことかな。
結果に執着しないけど操縦する必要あるよね。あでもそれなんか違和感あったの、もうなんか俺でもって言い過ぎてるって面白い。こだわってるわ、めっちゃ人生にこだわりまくってるから、
うん、
目的がないと気持ち悪いわ。その目的なく操縦してるってことでしょ。
そんな操縦でもないね、なんか舵は握ってるけど舵聞いてないって感じ
そうなんだ
舵聞くわけないじゃん、だって意味ないよ。
いやその境地なんかいいな。その境地になるともう死んでも一緒なんじゃないの。
あーまあそうどうだろうね、その死に直面したことがないから分かんないけど。
うん、でもだってほぼ悟ってるじゃんそれって。そうだよね、仏教とかと言ってることはやっぱり一緒だから、仏教のバラモン教とかの派閥とかはやっぱりその死んでるのと一緒って思ってる人実際に存在するからね。
ああ、まあ、なんかこういう話するとなんか 変人鬼人に思われるかもしれないけど、
うんうん、
夢と現実の境はないよねむしろ同じものだとさえ思ってる。
あ夢で見てるものが、
夢で見たストーリーと今ここでこうやって向き合ってる現実世界は別に極論同じようなもんだと思ってる。
うん、
どっちもイリュージョン。
うん、有意識論やんだけそれ。うん、有意識論だね
だからそのこだわっても意味ないし、ただここで起きる物語をなんか主役として演じきることが人生だから、
うん、
来た筋書き通りにもうやるしかないっていう、こだわりようもない。筋書き自分が書いてないからね、世の中が決めてるだけだからね、自分が受ける仕事とかさ。でこのラジオだってタカチンとリュウノスケから声かかってやってるわけでさ。
確かに、
うん、俺この筋書き自分で書いてないもん。
確かに、
うん、
スーパータッカンバージョンね今のが。
スーパータッカンバージョンだね。なんかあんまり言うとなんかちょっと変な人と思われるからあんまりこういう場でしか言わないけどさ、
うん、そっか、この3ヶ月ぐらい4ヶ月ぐらいはさ感覚で生きてたからさ、
うん、
流れるように生きてて、ま、自分のコアバリュー流れって言って生きてるんだけどさ、
うんうん、
いっぱい降ってきてこの前時間全部書き出したの自分のスケジュール。
もう
限界突破してたんだよね自分がやってることの。
忙しいってこと。
うん
うん、
やらなきゃいけないこととやりたいことと降ってくるもののなんか率を考えると、
うん、
もう無理なのね、うん、で限界を迎えてしまったから、で今やってる現在進行形の時間を減らさずに新しいことが降り続けてきてるってなんかすごいことが起きてるなと思ってて、で新しいこと始めたことを今ちゃんとこう生産していこうとしてるんだけど俺は、
うんうんうん
うん、でそうすると何が起きるかっていうと、やっぱりいいよって言ったことに対して迷惑かけてるなってやっぱすごいいっぱい多々思ってて、
うん、
すごい無責任だなって思っちゃったんだよね自分に対して。だからめちゃめちゃやっぱさっき言ったむずいなと思って、なんかうまく生きれないんだなと思った。危機回避ができてない全く。
まあ、限られた時間の中で優先順位をつける必要はあるんじゃないか。
そうだよね、
うん、
人生ってむずいわ
むずいよね。
まあでもなんか飯食ってればいいだけだからさ
本当はね、そうだよね。
ね、なんかボーナスタイム感すごいあるけどね、やっぱ本来飯食うのに大変で、それがね、本当ヨッシーの言う通りだと思うんだけど、生きるっていうことって飯食うことみたいなところやっぱりあったと思うんだけど、動物って、
うん、
まあ俺らみたいなね、こう2022年の先進国とかに生きてると死ねないじゃん、飯がなくて死ぬみたいな死に方ができないから。
できないね。
うん、付随的にあらゆる苦しみが噴出するよね、そこから。
いや、生きること、生存のためだけのことで一日忙殺されてる方がもしかしたら悩みはないかもね。
まあ確実にないよね、だって生きるのが大変だからさ。でそれ平均寿命は多分20から30歳の間なんだけど、そういう生活をしてる現地社会とかだと、
うんうん、まあでも寿命が短いことが悪いことじゃないしね、別にね。
そうそうそうそう、それも俺もそう思ってて、
うん、
だから本当人間の人生って皮肉でもあるなと思う。だから別に今が悪いとか思ってないしあれだけど、別に現地社会から今になってめちゃくちゃ幸せと思ってるけど、そうでない可能性もあるんだなとか思うと、
うん、
うん、少なくとももう現地社会に絶対行きたくないけど、う
ん、まあね、この現代社会を経験してしまったらもう不可逆だよね、
うん、だからすごい面白いなって思うね、
うん、
やっぱ認知なんだよな。
だからやっぱ生きるため、生存のため、食べるためっていう活動の比重が生活の中で多いほど、なんか自分はやっぱ心地いいけどね、
うん、
今でも今だとすごい暑いけど、やっぱ毎日畑に立って、
うん、
ね、トマトキュウリなんかさ世話してさ、
うん、
それを例えば会社とか実家とかさ友達のとこ持ってって、
うん、
なんか美味しいよとかうんぬんかんぬんフィードバックもらって、あ疲れた寝よう、で起きたらもうまた行かなきゃみたいな。
そうだね、
うん、
でもそれ幸せだよね、すごい
幸せだね。でまあそれだけじゃなく、こういうね場所で話す機会ももらってるからさ、
うん、
ありがたいなと思う。
達観してんな。
達観してるね。
実際はそこまで達観しないせずに、やっぱり目標を全てだと思いながら突き進むみたいな人生を歩んだりだとか、
うん、
突き進むんだけどうまくいかないと思う、思ってそのように認知して、目標さえ達成されれば幸せになれるはずなのにと思いながら生きるとかね。
そうだね、多いよね。
実際はそういう人生になるんだよな。
あ、そうだね。
俺自身もそうだしね、一旦その古典というので、
うん、
俺ここ数年間でめちゃくちゃ社会貢献したいっていう感覚がすごい芽生えてきたんだよね。
へ
え。いろいろ自己分析してるけど、
うん、
まあ、なんかそんなにクリティカルなことではないなと思って出て、
うん、
まあ、これを言うとなんかすっごい冷めてる人に聞こえるからあんまり言わないようにしてるんだけど、まあもともとすごい冷静な人だからさ、
うん、そうだね、
まあ、自分としてはやっぱり最近こう評価されてるじゃん、社会から。前の人生に比べたら、10年前とかに比べたら全然評価されてるから、多分その気にしてないとはいえ精神的余裕が出てきていて、自分の中で、でそうすると感謝の気持ちとか生まれるわけじゃん、
うん
うん、
でなんか恩返ししたいみたいな気持ちが生まれて、まあ要は辛い状態じゃないから感謝の気持ちで返したいって思ってるってことだよね、
うんうん
うん、
っていう気持ちがまあブーストされてきて、それでこう返したいってなってて、そういう発言とかそういう行動してるから、まあある意味性の循環みたいなのが起こりやすくなるよねっていうルートに客観的に見ると入ってる。別に精神的に何かが成長してるわけでも何でもなくて、単純にまあそのような精神状態に行くような環境に置かれてたからそういう風になってるみたいな感じだよね、
うんうんうん、
っていう風なことが多分自分の精神に対して起こっていて、で今その社会に対してめちゃくちゃ貢献したいって気持ちがすごい上がってるんだけど、例えば俺の食事みたいなのをめちゃくちゃ制限して飢餓状態とかにしたら多分なくなると思う。
そりゃそうだよね。それ
その程度の気持ち、
うん、
だからこれもただの雑談だけどさ、
うん、
結構ほら現代の人が命かけて仕事してるとかよく言うじゃん。あれ俺全部嘘だと思ってて、
そうだね、
俺もさめちゃくちゃ体壊しながらすごい働いてるけど、
うん、
命はかけてないなと思うんだよね、
うんうん、
やっぱりさっき言ってみて飢餓状態とかになったら多分やめるんだよ。その程度なんだよ。
うんうん、
だけど例えば子供がいてさ、
うん、
自分の両足を切ったらこの子供の命が助かりますとか言ったら多分切るじゃん、結構な人数の人が、
うん、そうだね、
うん、それは結構命かけてると思うね。だからまあ普通に両足とかじゃなくて命かけれる人多分たくさんいるんだよね、子供に対して、
うんうん、
そうだね、確かに確かに、う
ん、それは確かに命かけてるなって思うから、
うんうん、
仕事ってその程度なんだよね多分。
そうだね。だから遊びだよ。
そうボーナスタイムなんだよねこれ。
そうだと思うよ、
うん、
いや俺はやっぱ命をかけるに値するものは他の命しかないと思ってるからね。
いや本当そうだと思う、
うん、だからやっぱりその出産の時昔はさ、
そうだよね、出産がそもそも命かかってるもんな、よく考えたらな。本当そうだよな。
でもそれは命を産むという行為に対して命をかけてるわけじゃん。だからすごく尊いよね。じゃあ自分は女性じゃないからそれを体験できないけど、
そうだね、
とても尊い行為じゃん。別にその産む産まないにそのいい悪いがあるわけじゃなく、そういうことになるよね。
なるよね、うん、戦争で国を守るために命かけるとかも、まあ言ってみたらそうだもんね。男の人が言ってたやつとかはね、他の命を守ろうとしてかける価値があると思って本当に命をかけてる状態だもんね。
そうだね。だから命以外のものに自分の命をかけるとしたら、それは自分の命をあのないがしろにしてるから、本来やっちゃいけないと思ってるね。
そうだね、うん、そうだな。やっぱりだからその今仕事ってそれぐらいの感覚で楽しめればいいんだろうなって思う。
過剰になんか執着する必要もないよね、本来。本来はね、
うんだなって思う、
うん、ただそういうのことをしないと死んじゃうかもしれないという恐怖感を醸成しやすい構造になってることはまああるけど。
そうだよね、
うん、
社会認識としてね、
まあ、収入にも直結してるから、間接的命に直結してる感覚があるのと、あと社会的な生と死があるじゃんね。
そうだね、
生物的な生と死と別にね、
虚構としての死がね、
社会的死みたいなのに仕事って超直結してる、
うん、
気が楽になったわ。仕事はそう捉えたらいいなと思ったら、
うん、俺もちょっと楽になったな今の話しながら。ほんとそうだな、命かけるものなんて他の命以外あんまりなくないわ。
うん、ないと思うよ。
ほ
んと
ないなって思う、
うん、
俺もメタ認知超大事だと思うけどさ、やっぱり自分の命とか家族の命かけないもんそこに、
うん
うん、大事だよ、うんうん、超大事だなと思うけど、うん、そのために自分の命でさえかけない、死なないもんそんなことのために、
う
ん、
そうね、
生きてた方がいいわ。
そうだね、あと死んじゃダメだと思うしね。
うん、
ああ
確かにね、なんか楽しめばいいよやっぱ、
うん、そうだね、楽しむのが一番。
それぐらいの感覚で、まあ命はまではかけないけど、超真剣にやるスポーツぐらいの感じでやっぱり楽しむ感じだよね。
うん、そうだね。
いや全くやっぱ多分楽しくないやつはやっぱやめていくべきだね。
そうだね、楽しむものだからなおさらそうだよね。
うん
うん、うん、でも俺それで言うと全部楽しいな。
うん、それじゃもう幸せじゃんけ。
いいじゃない。うん、まああとその忙しいんだったら楽しめるその量みたいなのもあるんじゃない、うん、その
そうそう楽しめる量がある。いやほんとそれはすごく、だから俺もタカチンと同じ状況だからさ、
うん、
個展の中で仕事がいっぱい増えるじゃん。やっぱいろんなところ声かかったりとか取材受けたりとか、
うん
うん、それでやっぱりそのここ数週間またあの過労の臨界点超えてて、うん、頭がずっとぼーっとするみたいな感じになってるんだけど、
お、
うん、だこれはなったらダメだと思うんだよねやっぱり。
あ、
楽しいんだよ、一つ一つ全部楽しいんだけど、っていうことはもう限界達してるから、
うん、
削っていかないといけない、楽しいのにやめないといけないよね。
そう、食べ過ぎだね。
そう、
うん、ポテチ食べ過ぎや。
ほんとだよね、マジじゃん、わかりやすいね。ほんとそうじゃんね、お菓子の食べ過ぎとかと一緒じゃん。
うんうんうんうん、
だからやっぱ適正値ってあるんだね、楽しさにも。
あるんじゃないやっぱり。
うん、あるよね。
うん、
だから才能を生かすとかもその命をかけるほどじゃないけど、
うん、
なんかもうより楽しめるためにこうしたらいいかもねぐらいでやってると一番パフォーマンス高いんじゃない。
うん、だからそしたらいろんなブロック外れてきそうだよね。
そうだよね、俺もそう思った。
うん、
だから脅迫観念に駆られちゃうとさ、
うん、
もう本当に悩んじゃうけど、まあ、これ遊びだしなと思って、
うん、うんうん、
まあヨッシーがさっき言ったこれ夢みたいなもんだと思いながらやったらやっぱいいんじゃねえか。
いや夢だよ。うん、
うんうん、なんかそのぐらいがいい気がしてきた。才能の定義上ね、なんか難しい欲求にも向かうことは才能としてあるけど、
うん、
いやもう全部楽しいことでいい気がしてきた、
うん、
才能生かす場所は、
うん
うん、じゃないとなんか人生楽しめないわ、
う
ん、
そうだよね、タカチンって多分瞬間瞬間を楽しむタイプなんだろうねそもそも。
そうじゃん。そうだ ね、そう思うわ、
うんうん、俺ちょっと違うタイプだから逆にその違いを感じて面白いわ。だからその瞬間瞬間をちゃんと楽しくしていくのが多分タカチンにとってすごい重要なんだろうね。
そうめっちゃ重要。俺はもう長期的なこととか全然考えたくないもんね、楽しみで。忘れるしどうせ。
俺意味とかが大事な人だから、
うーん、
楽 楽しいか楽しくないかよりも意味があると自分が思うかみたいなのが多分すげえ重要なんだよね。それもどっちも虚構じゃん。そしてその瞬間楽しいってやつもさ、俺が意味があるって思ってるやつもさ、どっちも虚構だから、
そうだね、
そういうゲームなんだなと思ってやればいいんじゃない。
いくら意味とかも別にいくらでも設定できるからね。
ほんとそうだよな。
確かに確かにそうだね。だから俺やっぱ刺激中毒でさ、休みがあったら急になんかどっか行かないとダメなんだよね、今楽しみたいこと、だからもう常に何かを楽しみたいし、まあ昨日も古典の会食みたいなのがあったんだけど、もうその場はその場で楽しむもんね。
そうだよね。
だから何も考えてないわ、もう意味とか考えて、意味とか考えた瞬間に楽しめなくなっちゃいそうな感じがあった俺の中で。
いいんじゃない、それがまあある意味個性だよね。こだわりのないところの個性な気がするけど、なんかそういうのって
俺もなんか なんて言ったっけ、さっきタカチンが言った性質、いろいろやってないと気が済まないやつ、
刺激中毒。
ああ刺激中毒、俺も刺激中毒なんだけどさ、なんか最近それをなんていうか刺激中毒から脱したいなって思ってる。
うーん、疲れるの？
疲れる。
あ
満たされないよねやっぱり。だから満たされてんだったらいいけど、なんかね、まあ、やっぱ満たされてねえんだよな、中毒だから。
まあ、満たされたら中毒って言葉使わないね、確かにね。
どうせ満たされてないなみたいな。
そうか、なんか刺激中毒でも新しいことやるっていうことが楽しい。ゼロイチが好きな場合もあるよね。
ゼロイチ好きな場合もあるけど、なんかほらさっき言ったみたいになんか過労で脳がぼーっとするって話したけど、多分ね何も考えないみたいなことができてたら防げてたんだよねこれ。あの何も考えないとかが苦手だから、なんか何も考えないみたいなことできるようになりたい。
あなんか俺やっぱメンタル疾患になった経験から言うとさ、体は疲れると休息を求めるけど脳は疲れると刺激を求めるんだよね。
あそうなんだ。
で脳が疲れることで酒飲みたくなったりさ、ゲームもずっとやっちゃうじゃん。なんか
あ本当だわ、俺ゲームとかやるのやっぱり疲れてから逆にやりたくなるんだゲームが。ああいいしさえた、なるほどね。
じゃあ酒飲んでめっちゃ遊んでるのはそれが理由なんだ。
めちゃくちゃ疲れてんじゃん。いや俺もだわ。
疲れてるのにやっちゃってたらまあそれは本当そういうことだよね。
俺も疲れてるのにゲームしようとするし、なんか刺激求めてる。
だバグっちゃうんだよ脳って。
そうだね。
だから体を疲らした方がいいよ。だからでサウナって強制的に体がシャットダウンするじゃん。まあ温泉とかもね。
あでも最近サウナめっちゃ気持ちよくなっちゃって、俺物心ついた頃からサウナーなのね、おじいちゃんの影響で。
ああそうなんだ。別にブームに乗ったわけではなく、
全くもう普通に なんで今頃流行ってんだろうって思ってでも別にまああれ儀式みたいなもんだから別にうわー頭冴えるって時間じゃなかったんだけど、最近入るたびにうわーってなる。もうなんかすっげー疲れ取れるみたいな感じになってるから、疲れてんだろうね。
そうだね。あでもいいんじゃない、そうやってリセットする場があると。
だからサウナが一番本当いい、デジタルデトックスという部分でも含めて全てにおいて。でも今最近もう携帯投げ捨てて一体1週間ぐらい何もしないみたいな時間、龍之介もあの1週間住みたいとかって言ってたけど、俺もめちゃくちゃ欲しいそういう時間。
ああいいね、そういうのがいいよね、必要だよね。
今度さ3人でどっかへまた温泉行ってさ、スマホ禁止にしようよ。
あいいね。
去年あれ何月に行ったんだっけ、
いつだったっけな、ちょうど1年ぐらいじゃないか。
じゃあスマホ禁止で大自然か海かの場所に行こうよ。
森がいい俺。
じゃあ森行こう。
森が好きなんだ。
お
森林の中のロッジと温泉とかちょっと贅沢だけど、どっかあるかな。
いいね、まあありそうだよね普通に。
どっかにあるかな、生きて。
でも龍之介個室じゃないと寝れないよね。
あでもね、あんま寝れない、個室でも寝れないかもしれない初日だと。
そうなんだ。
あでもそれも多分ね、なんか影響してると思う。その脳が停止しないとか、結局その新しい場所に行くと脳が停止しづらくて寝れないっていうことなんだと思う。
まあね、
全然それ癒されてないじゃん新しい場所。
それもなんかいろいろだから終わってんだけど、でも森とかでなんかスタンスで変えれると思ってて、刺激を求めていくんじゃなくて、何も考えないみたいなのを目的として行ってみるみたいなことやったことないから、それやると変わるかもね。
じゃあちょっと疲れた方がいいよね。だから登山とかちょっとやった方がいい。
登山しよう登山しよう登山しよう、 登山したよ俺、
うん、そしたらもう疲れて体がもう眠たいモードになったらもう考えることもできなくなるからね。
それやろうよ、
うん、それがいいんじゃないの。
え、じゃあ登山しよう。
しよう。登山してからあのあれしよう、温泉入って、
あ、阿蘇とか行く。
阿蘇行こう、
うん、
行こう。
じゃあこの収録終わったら日程組もこう。
そうだね、うん、
じゃあ今日はこの感じでこの収録を終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。